というわけでビギンの比嘉栄翔さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
10月2日にですね、はい、新しいアルバムが発売になりました。ビギンのボンマルシャ、
はい、もうなんかアルバムって言っていいのかよくわからないんですよ。もうずっとライブでやってきてたんで、
はいはい、
そういったことがまあまとまったっていう感じですよね。
はい、でもボンホーリーとマルシャショーラはどっかで一緒になるなっていう、
そうです、
気はねなんとなくしてたんです。
それをもう早く教えてくださいよもう僕らはもうシックアックしてどうすればいいんだこれはっていう、やっぱり踊るための音楽ですよね、
はい、はい、
そういった意味では共通してると思います。はい、
はい、もうやっぱりこうなったなっていうか、あ、そういう日が来たなっていう感じがありますが、
はい、
でも新曲が入ってますもんね。
はい、そうですね、
はい、1曲目渋谷100年総踊り、
はい、
これはこの曲があったからこういう流れになってるっていうような曲ではあるんですか。
いや、もうこの渋谷のこう盆踊りのために曲を作るっていうのはもう5年ぐらい前に地元渋谷の方とお話した際に約束してたんですけども、はい、なかなかそれが叶わず、
はい、
でやっぱり盆踊りっていうのは今はやっぱりね音源をかけて、
はいはいはい、
ちょっと前は多分カセットテープだったと思うんですけど、
はい、
今はもうデジタルで音源でっていうのが当たり前なんですけど、
はい、
やっぱり生歌で、
はい、
生演奏で盆踊りやりましょうよと、
はいはいはい、
で僕らはその皆さんの疲れ具合とかね、
はい、
そういうのを見てテンポ変えますからとか、
はい、
そんな話をしてから随分時が流れて、でようやくその曲ができたので、
はい、
でマルシャとは全然別のものとして考えてたんですけども、
あははは
それも偶然ですけど去年、
はい、
渋谷の109を背にしてですよ、
はい、
盆踊りで僕ら生演奏するっていう機会があって、
はいはい、
でその時にそのせっかくその東京音頭とか炭鉱節とかもやろうということで、
は
い、
あははは、
でそれをじゃあ通常バージョンだとやっぱりねちゃんと音源で踊られてるので、
はいはい、
じゃあちょっとリズム変えましょうって言って、
はい、うん、
でマルシャのリズムでやったんですね、
はいはいはい、
でこれをどう説明すればいいのか分からず、まあ、盆踊りとマルシャでボンマルシャなんでっていうのをなんか勢いで言ったのが残ってて、は
い、その場の思いつきで、
そうなんですよねでだから本当は、
はい、
この盆踊りの曲っていうのはその渋谷のロック喫茶 BYG の先輩方と、
はい、
一緒に作りたかったんですよ、
はい、あ
で、それはそれもねもうだから5年ぐらい前から、
あ、
ケイチさんにムーンライダースの鈴木ケイチさんにお会いして、盆踊りのもう渋谷お互いに、
はい、
ケイチさんがこう BYG 学校っていうのがあって、
はいはいはい、
君僕らそこだよねみたいな僕らはもう BYG 学校の先輩ケイチさんがいらっしゃって、
はい、はい、
だからそういったその BYG にゆかりのある方々で詩とか、うん、メロディー出し合ってアルバム作りたいねっていう話はあったんですけど、
はい、
なかなかそれも叶わず、まあ言い訳になるんだけど、そうコロナ禍とかいろいろあって、
はい、
だからようやくそのまあ盆踊りの曲はできたんだけれど、そのケイチさんとの約束っていうか、
はいはいはい、
やっぱりその渋谷の音楽の街を象徴する BYG 学校の先輩とどうしても音作りたくて、
はい、
それで2曲アレンジをお願いしたっていう形ですね。
あ、その時にもう2曲アレンジお願いしたんですか。
そうなんですよ、もうそんなこんなが合わさってアルバムになりましたっていう形なので、もう今回新しいアルバムっていうよりも長い時間かけてようやく積み重なりましたみたいな感じですね、
はい、なるほどね、はい、そもそものその、まあ、マルシャをですね、サンパウロの、まあ、領事の方、
はい、
坂尾さんからこういうのがあるんだって言われた時は、
はい、
どういうふうに思われたんですか。
さっぱり意味がわからなかったですよね。
あ、何それ
何を言ってるのかな、この じいちゃんはっていう坂さんもその時でも、
はい、
90手前だったんで、今も94、5歳かな、坂さん
まだ
お元気なんですよね。
あ、
でなんかこうサンパウロから日本に帰る時に空港に坂尾さんがいらして、
はい、
しかもたくさんの CD を抱えてですね、
はい、
これを君に託すから、マルシャをやりなさいと
マルシャをって言われた、
マルシャを何言ってるのかなと思って、で本当に坂尾さんにも言ったんですけど、
はい、
坂尾さん僕はあのブラジル音楽全く詳しくないんですよと、これやっぱりあの本当ザブームの
宮
沢さんに頼んだ方がいいですよって、はい、ダメだって言われて君たちがやるんだって言われて、どういうことかっていう坂尾さんにいろいろ聞いた話を思い返すと、
はい、
やっぱり南米ブラジルに、まあ、日系の移民の方が世界中で一番多いんだと、
はい、
ということはその心根の部分が日本人とブラジル人は近いんだぞと、
はいはい、
でブラジルの音楽っていうのはやっぱりサウダージっていうのがなきゃダメなんだ、
はい、
それは日本の望郷の思いとか、はい、そういうのにすごく近いんだ、
はい、
であのサンバがこう今はブラジルで当たり前だけど、
はい、
このサンバができる前はマルシャっていうこの二拍子、
はい、
マーチって意味なんですけど、
はい、
そのマーチマルシャであのこうカーニバルはやってたんだと、
はい、
でそれが派手になってサンバになるんだけど、うん、今でもブラジルの方は大事にこのマルシャっていうのをしていて、
はい、
カーニバルの前には絶対マルシャから始まるんだぞ
と、
だからそういった意味ではブラジルのとっても大事なリズムなんだと、
はい、
でそれを君たちは日本に帰って、
はい、
その思いをブラジルとの架け橋というか、
はい、
そういうのを音楽でやりなさいっていう無理ですって話ですよね。もう
その渡された CD っていうのは、どんな CD だったんですか。マルシャの CD だったんですか。
マルシャのいっぱい入った、
あ、
最初はどれ聞いても一緒っていう
リズムが
何が違うのかな、言葉もわからないし、
あ、
でも坂尾さんが言われてて一番気持ちにこう刺さったのは、
はい、
君たちはもう3分とか5分とか始まったらすぐ終わっちゃうだろうと、
はい、
だからダメなんだよ
だからダメなんだ
リズムは止めちゃダメなんだよ、
あ、
始まったらずっとやるんだと、
はいはいはい、
ちょっと休憩してまたやるんだと、そうしないと本来人間が持ってる音楽に対するなんかこう力みたいな、
はい、
音楽によって力が湧いてくるっていうのは続けることによって湧き出てくるんだぞと、
はいはいはい、
でサンバのダンサーとかもあれは決してこう踊りやすい格好ではないんだと、
うん、
もう本当水着みたいな格好 で、
うん、で
その羽とか肩とか、はい、本当は擦れて血出たりするんだぞと、
うん、はい、
でも続けることによってそういったことがなくなるんだと、だからサンバのダンサーとかはヒール履いててね、あのリズムを止めちゃうあの方たちは踊れないんだぞ、
はいはいはいはい、
人間ってそのぐらい不思議な力を持っているんだみたいな、
あ、
何を言ってるのかなだってボーカルにとっては、それこそマルシャやったらもういや30分間歌いっぱなしみたいな、
ですよね、そう、まあ
リスキーでしょみたいなで、まあ僕の場合は別にそうですね、別になんかこう喉がガラガラになろうが別にいいんでやれっかなみたいな感じだったんですけど、
はい、
でも実際そのマルシャをライブでやった時に、不思議と子供たちがなんか、はい、なんか動き出すんですよ、なんかテンション上がって、
はいはいはい、
なんだこれはと、見たことがない景色っていうか、
あ、
そうか、これが坂尾さんが言ってたなんかどっか人間が持ってる何かが目覚めているのかな、
はい、
で実際やってる側としては、
はい、
もうなんか時を忘れてこうランナーズハイってこういうことかなみたいな、うん、心地よくなるんですよね、
はい、
って続けるっていうよりも、もう止めたくないっていう気持ちで初めてなったんですよね、
はい、うん、初めてなった、
僕は初めてなりました。あ、こういうことかと、きつくないんですよ、
はい、
あ、じゃあ今までだとなんかこう、まあ僕はそう水飲む方ではないんですけど、歌歌ったらついつい喉を潤してみたら、はい、ああいったことも何だったんだろう、
はい、うん、
いいじゃんそのまま続けてもっていう、はいはいはい、そのいろんな発見がありましたね。
あ、なるほどね、うん、でその、まあ、自分たちのライブの会場あれをやるときに、はい、曲をどうしようみたいな話になったわけでしょ、
はい、うん、もうその時はその最初あの坂尾さんからいただいたこう昔ながらのこのマルシャの有名な曲って言われて、はい、僕にとってはさっぱり知らない曲なので、はい、
向こうの曲ですもんね、
でそれにこう、まあ、わからないポルトガル語を覚えてやろうかなとか、
はい、
それだったらなんかこうメロディーだけはって歌詞をこう訳してやろうかなとかっていろいろ思ったんですけど、
はい、
そういうことじゃないなと、
うん、はい、
坂尾さんが言ってるのはそれじゃないと、
はい、
それだったらじゃ あのブラジルであの先輩方にこう、
はい、
どういう歌が聴きたいですかと、まあ、ブラジルの県人会の方とか、うん、まあ、もちろん若い方にもリクエスト取ったんですけど、
はい、
したらやっぱりねあのまた会う日までとか、
はいはいはいはい、
あと赤とんぼとか、
はい、
やっぱり童謡唱歌そしてその流行歌、
はい、
その昔のそういったものがもうあの生で聞くことができない、はい、で自分のその一世二世のじいちゃんばあちゃんとかが好きだった歌をあの孫に聞かせたいんだとか、
はいはいはい、
でその時に上がってきてた歌たちがあったので、
はい、
あそれをマルシャのリズムでやったらまあ、うん、県人会の方は喜んでくれるんじゃねみたいな、
はい、
だからそんなことで月がとっても青いからとか、はい、いつでも夢をとか、
はい、
こっちの上を向いて歩こうとかそういった歌を選曲したんですよね。
あ、なるほどね、はい、まあ、ちょっと冒頭で話に出たその鈴木圭一さんとの、
はい、
まあ、島人中の宝と笑顔のまんま話がちょっと前後しちゃいましたけど、あの圭一さんに話をした時に、
はい、
マルシャの話はされたんですか？
いや、してないです。圭一さんにはもう、はい、マルシャアレンジではなく、
はい、
あの盆踊りのアレンジをしてほしいということでお願いしたんですよね。
あ、ははははは、
うん、だから僕らはビギンとしてはそのムーンライダースの亮明さんとか、
はい、
キーボードの岡田さんにアレンジしてもらったりしたんですけど、はい、アルバムで、でも圭一さんはなんかなかなかなんかこう頼みづらくてというかチャンスがなくてというか、
あははは、
で今回初めてそう圭一さんのアレンジっていうものを聞いた時は、はい、やっぱすごいな、
この2曲かっこいいですね
やっぱりとんでもないわ、こう音楽っていうものを、まあ圭一さん独特のセンスもね、こう習って身につくものじゃないセンスもあるけど、
はい、
この人やっぱりものづくりを手作りでやってる人だなっていう、
あ、
よく引き出しが多いとかって言いますけど、
はい、
いやこの人引き出し作ってる人なんだなっていう
自分で
自分
自分で作って自分で入れてる
って、やっぱり後輩勝手にね、はい、後輩として、
はい、
やっぱり憧れのかっこいい先輩変わらずそこにいたわっていう、
は
い、
あ、
ものすごく嬉しかったですね。
あ、ムーンライダーズ自体との接点っていうのもあったんでしょう？
ないですね。一緒にライブやるっていうこともなかったし、
はい、
うん、だから渋谷 BYG っていうのがなかったら、
はい、
こうはなってなかったと思うんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
盆踊りでもないしマルシャでもないし、うん、リズム&ブルースでもないしみたいな不思議なリズムですもんね。
そうなんですよ、音楽っていうものをどこかこう異空間に 導いてくれる力っていうのは、
はい、
圭一さんなんか本当に魔法を使ってるみたいな、
あ、
多分ご自身でもそうしようと思ってやれてることじゃないような気がするんですよね。
あ、
なんか音楽家として、
はい、
こうこれ計画的に無理だよねと思うんですよ、うん、なんでこういうことが、
はい、
圭一さんの頭の中で組み立てられて、で実際こう圭一さんからデモ音源が届くんですけど、
はいはい、
その時はみんなよくわからないんですよ。これ口笛入ってるけど仮かなとか。でもレコーディングで差し替えていくっていうか、
はい、
それを元に、まあ、僕らはあのいわゆるクリックとか使わないので、
はい、
性能でやっぱり、一発撮りっていう形になるんですけど、
はい、
そうした時にようやく形が見えてくる。
あ、はははは、
多分僕そばにずっといたんですけど、
あ、ずっといたんだ、
圭一さんも、そうだと思います。
あ、
出してみないとわからないっていう。
圭一さんもずっといて、
圭一さんも、はい、
あ、
僕はずっともうあのもちろんあの一発撮りなんで歌も歌ってるんですけど、
はい、
その他も圭一さんの後ろで背中見ながら、背中かっこいいなって言いながら写真撮ってます。
かなり時間かかったレコーディングなんですか。
いや全然もう早かったですよ、どのぐらいだろう、3日間、2曲で3日間撮ってたのが実質2日間で実質終わりみたいな。
あ、はは、は、
早かったですね。
あ、それ予想よりも全然早かった。
はい、うん、
あ、あの確かめたかったことってあるんですか。それ
あの圭一さんですか。
はい、
いや、やっぱり僕はその音楽っていうものをあのアレンジするっていうことがどういうことなのか、やっぱり圭一さんだってあの自分で歌を作って歌われる側じゃないですか、
はい、
でもアレンジするっていうのはやっぱりこう、例えば島んちの宝っていうと、はい、最初のドドンドンドドンってこう印象的なフレーズがあるじゃないですか、
はい、
そこをアレンジによってどう変わるのかなとか、ちょっとタンタンタンタンタンタンタンってこうイントロは残しつついくのかなとか、
はいはいはい、
どうやるんだろうと思ってたのが全部覆されました
ね。ちょっとずつみんな違うみたいな。
そう、だからなんか音楽って楽しいなっていうのと、
あ、
なあ底なしなんだなっていう、
はい、
そういったことがねやっぱり見てて、何を見ようとは思ってなかったですけど、
はい、
ものすごく感じましたね。
あの島んちゅうとその笑顔のまんまもうそういう盆踊り的なところで、はい、もうその渋谷で終わりの時は一緒にやってるんだ。
いや、これはあのこのアレンジではまだやってないです
、ね、まだやってないんだ、
はい、
あ、このアレンジライブ面白いですよね。
そうですよね。
あ、
そうなんですよ。だからもう圭一さんとか頭の中で鳴るから、やっぱり太田圭一さんとかもそうだったと思うんですけども、
はい、
もうちょっとライブのこと考えてっていう。
これかっこいいけど、誰が演奏
すると思ってるんですかみたいな。もうちょっと人数が必要よねっていう。そういったそのビーンの、まあ、自分はこうなんていうかな、こうまとめ役をやってるっていう中ではどうしても、はい、いやこれはライブになったら難しいからどうにか勝るか等しいかやってくれみたいな。
はい、
そういうこうせこい思いっていうのがやっぱないっていうのが気持ちいいですよね。
あ、ないのがね、
うん、
はい、
なるほど、できるんだ俺たちだってっていう、
はい、やってるわけですよね。
だからこれをいつライブで再現できますかね、わからないですね。
これはもうこの先のライブっていうことになるんでしょう ね、
そうですよね。
来年の武道館なんかやる
やらなきゃいけないのか。でもこれまた難しいですよ。これで通常版バージョンじゃないんかいっていう、
ね、はい、
あの苦い顔が僕は今見えますよね何やっても怒られるんですよ僕たち、はい、
でも盆踊りっていうのは栄翔さん その子供の頃とかね、
はい、
石垣島での、まあ、そういうお祭りの時とか、はい、やっぱ盆踊りはあるわけでしょ。
ないですね。沖縄に盆踊りはないですよ。
あ、ないんだ。
もう
まあか、まあ、そエーサーがあるからいらないですもんね。
エーサーとか
エーサーにかなうもんないですもんね、うん、
石垣島だったらアンガマって言ってこう、うん、お盆の時にご先祖様がこう、はい、降りてきて、はい、面をかぶって、
はい、
みんなで三線弾きながらこう、はい、行列してみたいなのはあるんですけど、
はい、
こう輪になってみんなで踊るっていうのはないんですよ。
あ、うん、それはこっちに、まあ、東京来てから
そうです
経験した、
はい、だからこういうのっていいなと思ったし、なんかこう昔の僕らの頃まではまだフォークダンスみたいなのがあったので、
はいはい、
なんかそういうのを思い出すなとか、ちょっと遠くから見てましたよね。
あーはーはー。エーサーとその盆踊りの違いっていうのはどの辺に終わり、うんっていうふうに思われてます。
僕が勝手に思うことですけど、はい、やっぱりこう盆踊りっていうのはやっぱりこう夏にこう天国から帰ってくる、
はい、
自分の祖先を思い返したりとか、はい、まあ、近くに感じて一緒にこうひととき過ごす、
はい、
でもなんか沖縄の場合のこのエーサーっていうのは、
はい、
そういったこうなんていうかな、自分の近しい先祖はいいんだけれども、
はい、
厄払いもしなきゃみたいな、うん、大きい音出しますみたいな、そういう意味合いもなんかあるんですよ、ね、うん、
はい、はい、
だからその時の何とも言えない雰囲気っていうのは、
はい、
沖縄は沖縄で独特のムードにはなるんですけど、
はい、
でもそれよりもじゃあみんなでこう輪になって踊ろうじゃないかっていう方が、
はい、
より今の時代に合ってるような気がして、
あ、
たまに沖縄でもちょっと盆踊りやってますとかっていうのは聞くんですけど、もしかしたらもうちょっとその手踊りっていうことで、
はい、
広まっていくこともあるんじゃないのかなとは思ってるんですけどね。
このアルバムのですね資料に、まあ、栄翔さんのコメントが載っておりまして、はい、この中にですね盆踊りが楽曲が迷走している状態なんじゃないか
いや
これねいい指摘だなと思いましたもん。
そんなね大それた話じゃないんですけど暮らしが迷走してるとで、だから西表島の友達がいて、
はい、
祭りが盛り上がらないと。
あ
で小さな子たちが、
はい、
祭りに参加しなくなっている、
はいはいはいはい、
でそれはやっぱり五穀豊穣豊年祭、
はい、
それを願ってまあ今年もお米がたくさん取れますようにとか、はい、野菜がたくさん取れてありがとうっていう感謝の気持ちを祭りで表すんだと、
はい、
でもお米ってスーパーで買うっしょってなってからは、
はい、
どうも祭りがちぐはぐしているみたいな、
はいはいはい、
それってまあ仕方のないことなんだけれど、やっぱり今暮らしがちょっと迷っているみんなどこに着地していいのか、
はいはい、
で町内会っていうこの枠組みも少しこう、
はい、
うん、なんかもう点線状になってるような気がして、
はいはいはい、
それは石垣島だとその移住してくる方とかもいるじゃないですか、祭りをやって太鼓を叩いているとうるさいって言って苦情が入るっていうこれは
石垣島でもわ
祭りなんだと、でもそうか、でも移住なさってまあ都会から静かなところに来たっていう方にとっては耳障りなのかなとか、
はい、
そんなこんながある中でやっぱり暮らしがあって時代があっての歌だと思うので、
はいはいはい、
じゃあ祭りのための歌って何なんだっていう時にものすごく迷ってるっ っていう気がするんですよね。いや僕はあの渋谷 の渋谷音頭とかっていうのは、はい、春日八郎さんが歌われてて、はい、あのずっとそれなんですよ渋谷の盆踊りって。
あ
もういい加減にこう春日の八ちゃんを休ませろっていう俺からすると春日八郎はもう大好きなボーカリストなんで、
はい、
いつまでそういう風にこき使ってんだっていう、
はいはいはい、
そんな思いがふつふつとあって、
はい、
いやっていうか俺らがやらないとダメっしょみたいな。
あ
せめて春日八郎さんの歌がメインでいいから、
はい、
少し休ませて、
はい、
まあビギンで盆踊りの歌があって、はい、でまたはっちゃんがいいはっちゃんの歌で締めるでいいじゃないか、はい、みたいな、はいはいはい、そんな風な思いがすごくありましたよね、
はい、あのお祭り番も自動車唱歌好きになった人なだそうそうっていう、もうこれはまあライブでいろいろやってる中でのピックアップなわけでしょ、
はいはい、だからなんていうかなこのまあ都はるみさんとか、
はい、
まあ今でも小林旭さんはね、唯一現役でいらっしゃいますけど、はい、もうやっぱり美空ひばりさんも天国にいらっしゃって、
はい、
都はるみさんは僕はもうずっと復活を待ち望んでるんですけど、はい、なかなか出てこないしでそうなるとその自分の中では、
はい、
あのたまに思うんですよ。なんかこう歌っていうものが、
はい、
なんか風化って言ったらものすごく言い方がちょっと違くてだんだん忘れられていくみたいな、
はいはい、
でそれってなんか急にではなくて本当にサラサラサラサラのこう消えていくような感じがして、はい、だからそのカチューシャの歌とか、
はい、
そういったのって知ってる人いるのかなとか、
はい、
だんだんとそのうーん三橋道也さんの歌とか もちろん春日八郎さんで大好きな田畑芳雄、
はい、
バタヤの歌ももうちょっと残ってたのに、
はい、
最近は本当に聴かなくなったなとか、
はいはい、
だからなんかこうどっちかっていうとその今音楽をアーカイブ時代とかって言って聴いてるんだけどこう、
はい、
やっぱりビートルズもプレスリーもピッカピカにこうまた新しくなってくるとデジタルでねリマスタリングされると今の若い子たちはもう気にせず同じように聞くじゃないですか。それはものすごくいいことなんですけどなぜか日本の歌はサラサラサラサラ消えていく感じがして、だからそういった意味ではそういった歌を僕らがもう一回マルシャでやることによって少しだけでもいいからとどめたいっていう、
はいはい、
そういうこれは個人的な欲であるんですよね、
はい、それはもうリズムなんでしょうね、うん、きっと
そうですね。リズム歌い方
歌い方ね、
気持ちの置き所っていつも僕はそこを気にするんですけど、
はい、
やっぱり都はるみさんとかはあの港歌が歌えるっていう、
うん、
僕はそう思うんですよね、
はい、
でまあ日本ってもともと海に囲まれてるんで、はい、あの港の別れの歌っていうのが各地にあって、
はい、
で石垣島も観光客の方、まあ、ようこそってメンソーレとかっつってお迎えするんですけど、
はい、
どうせ帰るよねっていうさよならする側っていう島で暮らす者としては、はい、別れを務めて明るくっていう
さようならさよ明るいですもんね。
そうだからその思いを汲んでくれるのがはるみちゃんなんですっていう、だからそういった気持ちの置き所を分かってる歌手もしくはボーカリストっていうのが、はい、出てきてほしいなっていうふうには思いますよね。
この3人の歌って明るいですもんね。
明るいんですよ
元がね。
もう突き抜けて明るいんですよね。
であのマルシャのそのメドレーの中で出てくる歌も、うん、やっぱ明るい歌多いでしょ、
うん、そうなんです。
それはやっぱ栄翔さんのそのある種のこだわりであり、
そうですそうです、っていうか憧れてるんです、
憧れてるんだ
そういう先輩方に
でそれをちょっとリズムを変えてこういうそのまあマリさんにするだけで、違う盛り上がり方しますもんね、
うん、そうですね、ライブでやったらなんか初めて聞くだろうそのちっちゃな子たちも、
はい、
そのリズムでまずはこう立ち上がって踊ってくれて、だからそういったのはもしかしたらやれメロディーだ歌詞の美しさ素晴らしさ、はい、でどういう歌手が心を込めて歌ってるかとかって、はい、そんなこんなの前にリズムがあってっていうのは、うん、
はい、
まあ、マルシャにおいては一番重要なのかなとは思うんですけどね。
あの栄翔さんもともとドラムやってたんでしょ。
ドラムもやったりしてましたね。
あその坂尾さんからそのマルシャの CD をもらった時に、はい、やっぱ一番反応したのはそのリズムですかね。
そうですね、リズムですね。
ドラムのリズムとか、
はい、
打楽器のリズムとか、うん、
だから最初あれこれニューオーリンズのリズムじゃないって思ったんですよ、
はいはいはい、
だからニューオーリンズのセカンドラインのダンスダンダンスかダンダンってもほぼ一緒なんですよ、
うん、は
い、でちょっとブラジルの訛りみたいなものはあるんですけど、はいはい、やってることは一緒で、あなのこれは踊るための音楽かっていうのでちょっと、うん、
はい、
なるほどと思ったんですけどね。
なるほどね、うん、あのこの歌のそのこうキレの良さというのかな、勢いっていうのかな、うん、それもやっぱりそういう栄翔さんがドラマーだったことと関係してるんではないかという気がしてるんですけど。
いやいや僕ドラマーっていうほどのものじゃないですよ全然。
あ
ですけどそのリズムのことは好きだし、あの田畑芳雄さんがリズム通りに歌うんですよ、
はい、
バタヤンはあの一緒にレコーディング晩年させていただいて、
はい、あ、そうか、
そうなんですよ、あの旅の終わりに聞く歌はっていう歌があって、それが多分バタヤンの最後のシングルになったと思うんですけど、それ僕書かせていただいて、でレコーディングバタヤンが いらっしゃるんで結構早めにスタジオに行ったんですけど、
はいはいはい、
いたんですよバタヤンがもういて譜面を自分で書かれるんですよね。
いやいや、
でギターをその譜面を見ながら、
まあ、ギタリストのね
ギターでメロディーを入れるんですよ。
あ
でそのメロディーを聴きながら歌を入れていくんですよ。全曲そうするんですよ。だからそこになんかこう秘密というか神髄というか、めんどくさいじゃないですか、
うん、
もうあれだけ歌えるの
手間がね、ね、
うん、
はい、
でもなんかバタヤンの歌っていつもなんかこう青々としてるな、
はい、うん、
錆びないよねみたいなのは、
はいはい、
その一手間ですよね。
あ
だからこう決して崩さない感情は込めていくんだけど、
はい、
リズム通りに歌っていく、
うん、
でビギンさん歌はさりげなくやでっつって
でもビギンの、まあ、特に栄翔さんの歌のその気持ちよさっていうのはやっぱあると思ってて、それはこうそういう、まあ、リズム沖縄のまあ、それは何だろうと思いながらまだいるんですけど、うん、
これはだから本当にあの今回のこのボンマルシャに関してはもう上げ拍子でいくぜと、はい、
上げ拍子、うん、
リズムを上げて取るんだと、
はあ、
でドラムの俊太郎にもいつもより上げていくぜっつって、でその、うん、太鼓を叩いてくれた西川さんも元あのグループサウンズの松崎さんがいたところのアウトキャスト、
おうおうおう、
アウトキャストのドラマーなんですよそうですそうです、はい、でいろんなバンド聞いた中であれアウトキャストのドラム非常に上がってるんですけどみたいなのがあったんですよ、
は
あ、それで 西川さんにもぜひお願いしたいと、で、あの西川さんはあの今は和楽器奏者になられて、天城越えとかの鼓は西川さんなんですよね、はあ、だから西川さん揚げ拍子で行きたいんで、ぜひ太鼓でって言って、そういった方々があの集まっていただけたので、
やっぱ集まってるんだ、そういう人が、
なので僕は遠慮なく揚げ拍子で歌えたんですよ。
あ、
だからもしかしたらそういったところが聞こえてるのかもしれないですね。
ビギンよりもビギンらしいところありますもんね。そういう意味ではね、はい、なるほどね、うん、まあ、そういうアルバムが出てですね、はい、来年が35周年なわけですが、
はいはい、
改めてこの、まあ、来年に向けてというんでしょうかね、はい、その話で終わりましょうか、
はい、僕ら武道館やるようなバンドじゃないので本当にもう15周年の時にちょっとあのそういう雰囲気になったんですね、
はい、
でかいバンドになるぜみたいな、周りのスタッフも、
はい、
その時に僕ものすごく危機感を一番感じて、
あ、それなんでですか、
そんなバンドじゃないんでっていう、やりたいことは地元に行って、そのなかなか東京大阪名古屋出てこれない方々の地元に行ってライブをやりたいんですと、
はい、
でも僕らはもちろんその福山雅治とか同期なんですけど、
はい、
まあ、サザンオールスターズもいて、
はい、
そういった大きなアーティストになると地元回れないじゃんっていう、うん、それやりたくないんだよねっていう、その、まあ、できないっていうことももちろんあったんですけど、できるわけないっていうのもあったんだけど、15年目になんかそこに行きそうみたいな時にライブを止めたんですよ僕。
あ
1年から2年ぐらいツアーやらなかったんですよ、そんなことじゃないんで、これマジなんでって、だけどその今回は35周年では考えが少し変わって、
はい、
これビギンのライブじゃないんでっていう、
あのじゃないんで、
ライブっつうのは、うん、あのお客さんに言うことなんですけど、
はい、
みんなでお金出し合って、
はい、
貸し切りにするっていう行為なんでっつって、うん、
はい、
だからまあ飲み屋を貸し切りにするとか、
はい、
そういう公民館を貸し切りにしましたっていうのと一緒で、
はい、
だからじゃあみんなで今回は武道館を貸し切りにして、
うん、
みんなでお祝いしましょうっていう、そういうライブですね。
あのステージと客席もないんだよっていうの
はね、ないです、ないです。でそれとあとやっぱり新曲を作って発表しますっていうことだけは決めてるんですけどね。
あ、そうなんだ、この渋谷100年総踊りではなくて、
それはやっぱり清志郎さんの背中を見てて、
はい、
なぜそんなに新曲作るのっていう。でも清志郎さんには言われてないんだけど、
はい、
なんかビートルズだってプレスリーだってレッド・ツェッペリンだって、はい、もう新曲出ねえんだと、
うん、
はい、俺ら今やってんだろ、
はいはいはいはい、
新曲作るんだよみたいな、はい、それはなんかね、僕もなんか感じたことだったんで、
はい、
まあ、新曲は作り続けることに、まあ、僕たちが今やれてるっていう意味があるのかなっては思うので、
はい、
それをやっぱりやりたいですよね。
なるほどね。
でビギンの場合は新曲が作りにくいんですよ、
はい、作りにくい、
作れるんですよ僕たちは、でも新曲持っていっても喜ばれないっていう。もういい加減飽きてくれと、シマンチの宝とかも一緒みたいな、いつまでおじい自慢のオリオンビールを僕は歌うのかなっていう。それを歌わないとなんか不機嫌になるお客さんってどうなのっていう、ちょっとねムカつくんですよ、
はい、
もういいでしょうと、
はい、
だから今回は35周年で新曲やってやるっていう、それで、ね、はい、逆にそういう思いがありますよ。
なるほどね。分かりました。来年35周年、
はい、
武道館の後にもいろいろ企画が終わりなんで、
はい、
だと思うんで、
はい、
楽しみにしております、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。